説明申し上げます。
狭いな。
本日の会場は約1000人が入れる多目的ホールです。正面に左右に花道のついた大きなステージが
あります。
現在ステージの中央に演台が置かれ、演台の脇に赤、ピンク、黄色、白などたくさんの色鮮やかな花が生けられた花瓶が置かれています。本日のお花は瑤子女王殿下のお印が星ということで、ピンクスターという小さなピンクの可愛らしいお花をはじめ、12種類の春の花がふんだんにあしらわれたものになっております。客席の皆様から向かって演台の右側に瑤子女王殿下のお席と来賓席があります。年代の左側に主催者席があります。またステージの奥のスクリーンがありまして、ようやく筆記した文字が映されています。それでは開会まで今しばらくお待ちくださいませ。
ようこちゃんなんだ、すごいようこ上手とかおられる。あの皇室の皇族の瑤子女王陛下が今日来られる、登壇されるっていう。
あ、本当。
はい、すごいですね。三笠宮家だから特別な席が設けられてるのにな。あの他の、 あの登壇者は長机に、はい、5人座ってるんですけど、だから上殿下のためになんかちょっと立派な椅子と、あの、はい、一つのテーブルが。
Thank you.
コーヒーのワンちゃんが足元で大人しく前の席を前の列の
人が足元で大
人しく
皆様、陽子女王殿下のご入場です。どうぞご起立ください。ご着席ください。
座ってください。
それではただいまより社会福祉法人日本ライトハウス創業100周年記念式典を開催いたします。はじめに日本ライトハウス理事長橋本照夫よりご挨拶申し上げます。
法人創業100周年記念式典開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。本日は陽子女王殿下ご臨席のもと各界ご代表をはじめ利用者ボランティアの皆様方など多くの方々にご参加いただき感謝開催することができました。お忙しい中このように多くの皆様にご祝福をいただくことができ心から感謝申し上げます。創業者岩橋武雄が大正11年秋に自宅で点字印刷を購入してエスペラント学習の手引き書の点字印刷を始めてから太平洋戦争や法人組織の変革国家への財産接収など数々の苦難の歴史を得た後に今では視覚障害者のための総合福祉施設になりました。現在の法人事業は視覚障害リハビリテーションセンターでは視覚障害の方が生き生きと社会生活を営まれるように障害者支援施設キラキラをはじめ障害者福祉サービス事業のワクワクと居宅支援センターテクテクでの相談支援移動支援居宅介護事業などの運営また大阪障害者職業能力開発校の委託校として一般就労に向けた職業訓練の運営厚生労働省委託事業として視覚障害生活訓練指導員研修事業の運営医療技術向上の場としての盲人ホームの運営また昭和45年からは視覚障害者の歩行手段の拡大に向けて盲導犬訓練所を設置いたしました。情報文化センターでは視聴覚障害者情報提供施設として展示・録音図書・電子図書の制作提供と ICT の利用支援を含めた視覚障害者への情報提供サービスに大きな役割を果たすようになった展示図書館・展示出版所を運営しています。また大阪市委託事業として早川展示図書室を運営しております。法人全体の規模としては正職・嘱託職員合わせまして180名ほどになりました。事業費総額は年14億円にまでになりました。さて現在の福祉サービスの在り方は身体障害者福祉法制定当初の措置制度から障害者総合支援法へと移行しておくともに地域化し広域からの利用者は減少傾向にあります。特に視覚リハビリテーションセンター利用者数に影響が出ております。視覚障害者は 教育や就労の面でもあらゆる生活場面において他の障害者から取り残されているようにさえ感じております。障害者の中でも絶対数の少ない障害視覚障害者ですが、大阪だけでも潜在的にリハビリテーションを必要とする方々が多くおられます。昨年4月には創業100周年記念事業として高齢や他の障害との重複のために一般就労が難しい方たちのために就労継続支援 B 型事業日本ライトハウスワークセンター33を開設いたしました。これを利用者確保の足がかりにして視覚障害リハビリテーションセンターの利用者定員充足に努め、法人運営の安定化に努めます。私たちは日本ライトハウス創業当時の初心に戻り、さらには先達の築いてきた視覚障害者支援の理念を踏襲し、視覚障害児者の徹底した自己実現と社会参加を遂げていくことを目標に、必要な支援を展開していきたいと考えています。今まで以上に日本ライトハウスは世の中の変化やニーズに沿いつつ、創立者の愛望の精神の理念を支柱に利用者の立場に立った視点のサービス提供をする事業体として運営してまいる所存です。今後とも皆様方の温かいご支援とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ここで瑶子女王殿下よりお言葉を頂戴いたします。
ただいまご紹介いただきました友人親王の次女の瑶子でございます。90周年の日本ライトハウス創業の記念式典にはお邪魔させていただいたんですけれども、このいらしている皆さんの中にお会いした方もいらっしゃれば、私を初めて見るという方もいらっしゃると思います。ひげの殿下といえば皆さんお分かりの方がいらっしゃると思います。聞き覚えが終わりになるかなと思いますが、その次女になります。父が亡くなって去年で10周期になりまして、それから父の仕事を 9.9 割ぐらい継がせていただいて、このライトハウスの盲導犬事業のことに関してもいろいろなところで携わらせていただいております。私は、基本的にはもう昨年ちょっとニュースになってしまいましたが、耳の方が悪く難聴ということで思わぬニュースになってしまいまして、病弱な女王殿下というふうな名目になってしまって、そこまで病弱でもなく一応剣道はしているので元気なんですが、なかなかそういった間違った取り沙汰され方を少ししてしまったので悲しいなというふうに思いながらも、やはりこの視覚障害というところでも私も先ほど理事長と話をさせていただいた中で、今私はコンタクトをしているのですが、コンタクトを取ると、裸眼で 0.01 ないので手帳がないですけれども、基本的にはコンタクトを外すと何も見えないといった状態になります。もちろん白杖ですとか使うことはもちろんございませんし、盲導犬をと一緒にというふうな行動することはないのですが、やはり見えないということは大変だなというのは私は身をもって実感しております。先ほどお話もさせていただいたんですけれども、 展示ブロックですとか、白杖ですとか、盲導犬、いろいろさまざま視覚障害の方々にとって、過ごしやすい環境というのはだいぶできてきたかと思うんですけれども、展示で書かれている本ですとか展示ブロック、動きやすい状態というのがなかなかまだ作られていないと思います。先ほどもお話をしていた時に、盲導犬を飼われている方もいらっしゃるけれども、やはりお店に入ることができない場所が多いというのが現実にあるというところで、アウトドアなタイプの方もやはりあまり外に出られないという状況がまだあるのではないかなというふうに思っております。改善点というのはたくさんあるのではないかなというふうに私の中でも思っております。今私の活動の一つの中にいろいろな障害を抱えたという言い方は私は好きではないのですが、聴覚が不自由であったり視覚に不自由があったり、さまざまな半身不随であったり障害を持たれている方々の中でやりたいこと、自分がしてみたいことをどうやったら実現できるかというのを話し合い、ユニバーサルデザイン、インクルーシブデザインというものを専門にやっている企業の人たちとどういったものがあれば皆さんが過ごしやすくできるのか、それはいわゆる世の中で言われているところの健常者の方もみんなが使えるものをどうやったら作れるだろうかというようなフィールドワークやワークショップなどをしています。その時にも盲導犬を飼われている方や白杖を使われた方さまざまいらっしゃるんですけれども、その中でいろいろな機器であったりアプリであったりさまざまなこういうものが欲しいんだということをユーザーさんの方から聞いてものにするということを私たちは十何年もう私今年で40になるので20年ぐらいになってしまうかもしれませんが、それぐらい活動させていただいているんですが、なかなか今は携帯のアプリのようなものは発達はしてきたなというふうに思っているんですが、視覚障害の方々にとってはなかなか展示ですとかそういったものとリンクできないところがあると思うので、まだまだ開発の余地はあるのではないかなというふうに思っております。だいぶ皆さんに白杖を持っている方がいらしたら少しどいてあげようとかそういうふうな考えを持っていらっしゃる方は増えたと思うんですけれども、皆様それぞれ助けてもらうであるとか助けられて当たり前っていう考え方は私は良くないのかなと、それぞれがお互いに過ごしやすい環境というものを作るのが一番いいことで、みんなが笑顔になることが一番暮らしやすく過ごしやすい生活なのではないかなと思います。まだまだ偏見ですとか差別というものはありますし、もちろん私のこの立場でもわからない方々の言葉で傷つくことはたくさんありますので、皆様と共に視覚障害だけでなく、人として生きる上でどうしたらいいかということを今後も考えていけたらなというふうに思っております。ライトハウスが100年続くというのはやはり並大抵のことではないというふうに思っております。うちの祖母が、今年で100歳に誕生日を迎えたらなりますので、そう思うとなかなか簡単にできることではないなというふうに改めて思わされます。皆様も、ライトハウスに関わる中でですね、新しい風も吹かせていただきたいですし、今まで言えなかったことというものをどんどん発信していただけたら もっともっとライトハウスが大きなものになるんではないかなと思いますし、影響力というものが持っているのではないかなと思います。やはり新しいことをすることは大変ですが、もう大変ですが、やはり長くやり続けるということが一番大変なことなのではないかなと思います。そして考えもやはり時代時代によって欲しいもの、やって欲しいこと、さまざま変わってきますので、その時代の流れとともにライトハウスも歩み続けて、そして私もそこに一緒になってご協力できることはして、一緒に頑張ってまいりたいというふうに思っております。今日は100周年という晴れやかな日にお招きいただいて本当にありがたく思っております。これからもライトハウスが皆様に多く知られ、視覚障害の方々がよりよく過ごせるように願って私のご挨拶とさせていただきます。
陽子上殿下ありがとうございます。続きまして、ご来賓の皆様からご祝辞を頂戴いたします。はじめに厚生労働大臣加藤勝信様、代理として厚生労働省社会援護局障害保険福祉部企画課自立支援振興室室長奥出義則様にお願いいたします。
厚生労働省自立支援振興室長の奥出と申します。本日はこうした式典にお招きいただきまして誠にありがとうございます。本来であれば加藤大臣の方からですね、直接祝辞を述べさせていただくところですけれども、公務の都合によりまして、本日は先日ながら私の方で大臣からの祝辞を代読させていただきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。祝辞。本日ここに陽子上殿下のご臨席を仰ぎ、日本ライトハウス創業100周年記念式典が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。日本ライトハウスは創業者の岩橋武雄氏が1922年に展示出版事業を創業して以来、視覚に障害のある方々の自立と社会参加を支援する先駆的な存在として、リハビリテーション事業の実施、情報文化センターや盲導犬訓練施設の運営などの幅広い活動を続け、今年で創業100周年という大きな節目を迎えられました。法人を支えてこられた歴代の理事長並びに橋本現理事長をはじめ、職員や関係者の皆様方がこれまで積み重ねてこられたご尽力に対し、改めて敬意を表します。またアジア地域において視覚に障害のある方々の社会参加推進に大きく寄与され、本日栄えある岩橋武雄賞を受賞される白アーム視覚障害者福祉会チェ・ドンイク常任理事並びに感謝状を授与される皆様に心からお祝いを申し上げます。さて、厚生労働省では昭和36年度から日本ライトハウスに委託をして、文学作品や児童書をはじめ多岐にわたる種類の展示図書や録音図書の制作、貸し出し、現場の第一線で視覚障害者の生活訓練を行う指導員の養成を行っております。加えて令和元年に施行された視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律も踏まえ、障害のある方々の読書環境の向上のための取り組みも進めているところであります。さらに昨年5月に施行された障害者による情報の取得及び利用並びに 意思疎通に係る施策の推進に関する法律に基づき、引き続き障害のある方々による情報の取得利用、意思疎通に係る施策の促進に努めてまいります。今後とも関係する皆様のご意見をお伺いしながら、障害福祉施策の推進に取り組んでまいりますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。最後になりますが、社会福祉法人日本ライトハウスのますますのご発展と、本日お集まりの皆様方のご健勝とご活躍をお祈りして、私のお祝いの言葉といたします。令和5年3月3日、厚生労働大臣加藤勝信。以上、代読させていただきました。本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、大阪府知事吉村博文様、代理として大阪府福祉部障害福祉室室長長尾光俊様にお願いいたします。
大阪府福祉部障害福祉室長の長尾でございます。本来であれば、知事が、ここに参りまして食事を述べさせていただくところでございますけれども、本日大阪府議会本会議が開催中でございますので、知事が参加することはございません。そのため、私が知事から食事を預かってきてまいっておりますので、代読をさせていただきます。本日、社会福祉法人日本ライトハウス創業100周年の記念式典が、両国上皇陛下を、お迎えして、多くの皆様のご参加のもと、盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。また、日頃から本部障害福祉行政をはじめ、性の推進に格別のご理解とご協力を賜り、この場を借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。日本ライトハウスは、創業者の岩橋武雄氏が大正11年に電磁図出版事業を開始されて以降、100年もの間、自立訓練、就労支援をはじめ、生活介護や電磁図書の出版貸し出し、盲導犬育成など、今日のリハビリテーションを含む障害福祉サービスの充実に早くから取り組んでこられました。まさに、目の見えない、目の見えにくい人々の行く手を照らす灯台として、視覚に障害のある方に寄り添った支援サービスに尽力されており、こうした長きにわたる日本ライトハウスの取り組みに対し深く敬意を表します。また大阪府の実施する大阪府身体障害者補助犬使用機会提供事業におきまして、多くの盲導犬を日本ライトハウス盲導犬訓練所に出演していただいております。昭和45年からこれまでに約800頭の盲導犬を育成され、長い時間と繊細な心配りが必要とされる取り組みを長年にわたり実施してこられたことに改めて感謝申し上げますとともに、今後とも視覚に障害のある方の安全な移動支援のためご協力を賜りますようお願い申し上げます。大阪府では令和3年に策定した第5次大阪府障害者計画に基づき、府立福祉情報コミュニケーションセンターの拠点に電磁図書館の運営をはじめ、家庭訪問指導事業や意思疎通支援等の視覚に障害のある方に対する総合的な支援施策を推進し、すべての人が支え合い、包容され、共に生きる自立支援社会づくりの実現に向け、全力で取り組んでいるところです。さらには、2025年に開催される大阪・関西万博においても、命からく未来社会のデザインをテーマとし、視覚に障害のある方も含む すべての区民が心身ともに豊かさを感じられる社会の実現を目指してまいりますので、今後とも府政の推進に皆様方の一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。結びに日本ライトハウスの今後ますますのご発展と本日ご臨席の皆様のご健勝ご活躍を記念いたしましてお祝いの言葉とさせていただきます。令和5年3月3日大阪知事代表でございます。本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして大阪市長松井一郎様代理として大阪市副市長山本剛様にお願いいたします。
ご紹介いただきました副市長の山本でございます。100周年誠におめでとうございます。あいにく市長の出席が叶いませんので失礼いたしまして私の方で市長の祝辞を読み上げさせていただきます。祝辞。社会福祉法人日本ライトハウス創業100周年記念式典が瑶子女王殿下をはじめ多数の関係者のご臨席のもと盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。また皆様方には平素から市政の各班にわたり格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。日本ライトハウスは大正11年に展示文明協会として創業者の岩橋武雄氏が展示出版を始められて以来国内外において視覚障害者の生活と権利を守るためにご尽力され我が国の障害者福祉の基盤づくり福祉の向上に大きく貢献してこられました。大阪市におきましても情報文化センターや早川福祉会館展示図書室の運営障害福祉サービスの提供などさまざまな事業を展開いただいており橋本理事をはじめ歴代の関係の皆様方のご熱意とご尽力に深く感謝を表する次第でございます。こうした障害のある方々や支援者関係団体などの長年の取り組み等により我が国では障害のある人の権利の確立や自立生活支援のためのさまざまな施策が進められさまざまな法制度が整備されてきました。直近では令和4年5月障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が施行され国や地方自治体事業者等が連携協力し障害のある人による情報の取得利用意思疎通に係る施策を効果的に推進していくことが示されました。さらにはデジタル技術を活用したさまざまな情報通信機器や移動支援機器などの開発も進んでおりこうした技術革新により情報や移動のバリアフリー化に大きな力を発揮することが期待されています。本質としましても誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会を目指して今後とも多様なニーズやライフステージに沿った支援施策の充実などより一層力を注いでまいりますので引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに社会福祉法人日本ライトハウスのますますのご発展と 本日ご臨席の皆様方のご健勝ご活躍を心からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉といたします。令和5年3月3日大阪市長、以上代読でございました。本日は誠におめでとうございます。
ありがとうございます。続きまして、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会理事長長岡雄一様、お願いいたします。
ただいまご紹介いただきました社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会の長岡と申します。日本ライトハウス創業100周年誠におめでとうございます。また本日陽子上殿下のご臨席を賜ったこのような晴れがましい席にご招待をいただき、心より御礼申し上げます。さて、日本ライトハウスは私ども日本盲人社会福祉施設協議会、この後この名称が続きますので省略をさせていただいて日盲社協と言わせていただきますが、日盲社協の一会員施設ではございますが、残念なことにその存在感は協議会を日盲社協を凌駕するものであります。実はそれは当然のことで、日盲社協ライトハウスの創業者である岩橋武雄氏の呼びかけに応じた32の視覚障害関係施設によって、ライトハウス創業から遅れること30年後の昭和28年に発足したものであり、失礼をお許しいただければ、ある意味ライトハウスの年の離れた弟あるいは妹とも言える存在ということができるからなのです。そして頼りがいのある兄あるいは姉としての日本ライトハウスは、その存在感を遺憾なく発揮し、まさしくライトハウスとして視覚障害者福祉全体を照らし引きつける存在であり続けてきたわけなのです。かくいう私自身も40数年前からその明かりを頼りに歩んでまいりました。初めて花店の駅に降り、ライトハウスの玄関に入った時のこと、まだ建て直す前の時には大雨で浸水して水をかき出さなくてはならなかった建物が鮮明に思い出されます。今の今津の建物を見ると隔世の感さえあります。今日目の前にいらっしゃるライトハウスの関係者の中には、歩行訓練士の研修中であるにもかかわらずバドミントンに集中しすぎて本文を忘れている私を強く叱責された方もいらっしゃる、この場に立っていることが非常に重い思いです。ライトハウスで過ごした数ヶ月はその後の私の人生の方向づけともなり、常にその存在を意識せずにはいられないものでした。時として模倣し、時として多少は批判的な眼差しを投げかけ、そしてまたその存在に圧倒される、その繰り返しの長い年月を経て今こうしてこの場に立つことができるようになりました。感謝以外何者でもありません。多分多くの視覚障害者福祉に携わる方にとって同じことではないんでしょうか。現在視覚障害者福祉を取り巻く状況を楽観的に捉えることはできません。非常に多くの課題を突きつけられていると言ってもいいでしょう。それらは一朝一夕には解決しえないものばかりです。私が40数年前から目標としてきたライトハウスにとってもそれは同じことであろうと思います。今までの歩みの先進性や重みを生かしながら、いかに今後の方向性を定めていくか、これは日本ライトハウスに限らず視覚障害者福祉に関わる我々全ての宿題であろうと思います。 その動きの中で、やはり日本ライトハウスは今まで以上に灯台としての役割を果たしていただけたらと思います。もちろん不肖の弟妹と言われないよう、日門社協も共に課題に挑んでいかなくてはと思っております。終わりになりますが、今に至る日本ライトハウスの道筋で多くの視覚障害当事者の方々のご尽力とご協力、また多くの関係者の方々のたゆまないご努力があったことに心より敬意を示させていただき、挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
続きまして、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会長竹下芳樹様、お願いいたします。
自治支連の竹下です。日本ライトハウスの創業100周年の記念式にあたり、一言お祝いを申し上げます。我が国においては、教育の分野においても、社会参加、社会保障の分野においても、そして職業の分野においても、視覚障害を有する先人がその基礎を築いてきたという大きな特徴を持っていると思います。日本ライトハウスが1922年に創業して以来、その広がりが我が国の視覚障害者の自立と社会参加を基礎づけ、その流れが全国に広がって今日の状況を作り出していると思います。岩橋武雄氏は1948年には日本盲人会連合の結成に参加し、初代会長として当事者運動の基礎も作られました。100年という節目は、日本ライトハウスの輝かしい功績をたたえることで終わってはならないと思います。この大きな実績を基礎として、デジタル化の進むこの21世紀において、さらにその役割を果たしていただけるものと期待しております。改めて日本ライトハウスを支えてきた役職員の皆様に心から敬意を申し上げ、そして今日お集まりの皆さんと共に100周年をお祝いしたいと思っております。本日はおめでとうございます。
ありがとうございます。なお、本日はただいまご祝辞を頂戴いたしました方々のほかにも、前衆議院議員中山康秀様、佐藤明様、大阪市議会議員西典人様をはじめ、多くのご来賓の方にご出席いただいております。また祝電も千早赤坂村村長南本仁様、公益社団法人東京都盲人福祉協会会長笹川義彦様、視覚障害者総合支援センター千葉所長川崎博士様、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会会長井出上勝様、全国盲聴覚障害者福祉施設研究協議会会長佐藤正明様、公益社団法人京都府視覚障害者協会会長久保浩二様、社会福祉法人島根ライトハウス理事長青戸徹様、社会福祉法人中部盲導犬協会理事長伊藤三治様など、関係各社より多くの祝電を頂戴しております。時間の都合上ご紹介できず誠に申し訳ございません。何卒ご了承くださいませ。それではただいまより法人の各事業へ、長きにわたってご支援ご協力いただいております団体企業の皆様、個人の皆様に 法人創業100周年を記念して感謝状を差し上げます。本日ご出席の皆様に事業ごとに分けてご登壇いただきたく存じますので、お名前をお呼びいたしました方から壇上にお越しいただき、職員の誘導に沿ってお並びください。なお時間に限りがありますので、感謝状を読み上げてのお渡しは団体企業と個人を代表して6人の方のみとさせていただきますことを何卒ご了承くださいませ。それでは初めに法人本部並びにリハビリテーション事業にご支援をいただいている皆様です。一組目は一等園当番西田隆様、公益財団法人アルカディア音楽芸術財団理事長中村八千代様、一般財団法人安全交通試験研究センター理事長三宅三郎様、英和信用金庫理事長尾長頼夫様、大阪桜の宮ライオンズクラブ会長岡本和彦様、大阪城東ロータリークラブ会長柳瀬博幸様、大阪鶴見ライオンズクラブ会長涌田秀樹様、大阪中部ライオンズクラブ会長赤坂秀樹様です。8団体を代表して創業者岩橋武雄夫人の出身であり、創業よりご支援いただいております一等園当番西田隆様に理事長橋本照夫より感謝状を差し上げます。
呼ばせていただきます。いつもお世話になっております。感謝状一等園当番西田隆様、あなたは視覚障害者の社会参加と文化向上に深いご理解を寄せられ、長年にわたり法人の事業をご支援くださいました。あなたから賜りましたご奉仕に対し、法人創業100周年にあたり衷心より感謝の意を表します。令和5年3月3日社会福祉法人日本ライトハウス理事長橋本照夫、ありがとうございます。
ありがとうございます。ただいまよりお並びいただいております皆様に理事長より感謝状をお渡ししてまいりますので、どうぞその場でお受け取りください。お一人ずつ読み上げることはできませんが、何卒お許しください。会場の皆様からの拍手はどうぞ最後にお願いいたします。皆様ありがとうございます。それではどうぞお席にお戻りくださいませ。続きまして、一般社団法人大阪府眼科医会会長佐堀昭彦様、堺浜寺ライオンズクラブ会長中辻正夫様、新大阪ロータリークラブ会長湯浅隆之様、八尾ライオンズクラブ第61代会長伊藤義弘様、大阪放送株式会社代表取締役社長吉田貞弘様、住友生命保険総合会社天王寺支社長正野武史様、南大阪支社長羽田良一様です。代表して昭和57年から開業医や病院などに募金箱を設置してご支援いただいております一般社団法人大阪府眼科医会会長佐堀昭彦様、お願いいたします。
感謝状、一般社団法人大阪府眼科医会会長沙織彦彦様、あなたは視覚障害者の社会参加と文化向上に深いご理解を寄せられ、長年にわたり法人の事業をご支援くださいました。あなたから賜りましたご奉仕に対し、法人創業100周年にあたり衷心より感謝の意を表します。令和5年3月3日社会部長に日本ライトハウス理事長橋本照夫、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。続いてお並びいただいております。